ケンズカフェユナイテッド。
こんばんは、101ケンです。先週の火曜日はついに更新することができませんでした。ご心配をおかけいたしました。毎週ですね、少なくとも週1回、火曜日の朝7時には、iTunes ストアの方にあげますよということで、皆さんにお約束をしていたんですけれど、ここのところドタバタとしておりまして、また、火曜日の朝にアップすることができませんでした。結構アクセスしてくださった人も多いみたいで、まだ更新されてない、まだ更新されてない、一体いつっていうふうに思われていた人もいると思うんですが、結局更新せずに、2週目に突入してしまったということで、久しぶりの更新でございます。実はですね、毎週火曜日の朝7時に、アップできるように、実は収録の方を取りだめをしておりまして、週末を中心に、収録をしたやつを、ちょっとブログの方で、タイマーを設定しておいて、朝7時に、火曜日の朝7時に、公開できるようにというふうにやっていたんですが、取りだめ分も尽きてしまいまして、ネタも尽きてしまいまして、でしかも、特別編で、お客様に来ていただく方も、いろいろ忙しかったみたいで、収録が中止ということにもなってしまいまして、いろいろやっているうちに、更新ができないというようなことになってしまいました。1年の中でこの6月っていうのは毎年そうなんですけど、かなり忙しいんですよね。で、そのお客様で予定してくれていた人もやっぱり学生生活の方が忙しいみたいな方が多くて、じゃあ疲れてると思うのでまた今度にしようねなんて、自分は超がっかりするわけですけど、自分もその忙しい状況の中にあって、で無理強いして、ご出演いただくっていうのもちょっとこれ趣味でやってるので、あ、悪いなと思って、じゃあまた今度ねみたいな、そんな感じで、お互い様ですねみたいな感じだったんですが、一番は楽しみにしてくれているリスナーの方だったと思います。結局2週間も待たせてしまうことになりまして申し訳ありませんでした。今日は一人トークになります。この頃の101件の、日常などをお伝えしつつ、今日はですね、オーストラリアの魅力などについてもお話ししていこうかなと思っております。その前に、日本はですね、梅雨を迎えているんですけれど、ニュースなんかによりますと、梅雨入りをしたけれども、ちょっと降水量がいつもの年よりも少ないということで、ダムの貯水量みたいなのもちょっと少なめになっていて、水不足とかも心配されているっていうことなんですが、私の住んでいるところは、明日は気温が29度ぐらいまで上がるみたいなんですけど、明日っていうか、火曜日の朝ですね、つまりアップされているので今日ということになりますけれど、29度ぐらいまで上がる見込みなんですが、水曜日あたりから天気が崩れてきて、木曜日も雨みたいな感じで、いよいよ梅雨が本格的に入るんじゃないかなと、鬱陶しい、梅雨の季節を迎えますけれども、皆さん体調管理に注意しながら頑張っていただきたいなと思います。で、ツイッターとかを見ていると、今大学生の方が結構大変な時期に突入しているんじゃないかなと、いうことで、皆さんレポートとか、TOEIC の試験前だとか、あとは大学の、夏休み前の定期試験に向けての準備とか、いろいろあって本当に忙しい、みたいですね。で、自分も大学の時に思ったんですけど、大学の先生ってまちまちなんですよね。夏前の定期試験はレポートの提出で、試験の代わりにするっていう先生がいたり、試験一発勝負ですよっていう先生がいたり、そんな感じになっているので、自分の学校の場合、6月のこの時期、 7月の上旬、まあ中旬もかかるのかな、くらいまでは、レポート三昧な、日々を過ごし、そして、7月の中旬ぐらいからは、語学のテストが中止になって、7月の下旬が、まあ専門科目の試験が連発するみたいな感じで、結構それぞれのその先生方のペースでレポートを貸したり試験をやったりするから、学生さんはこの1ヶ月ぐらいは本当猛烈に勉強しなければならないっていうような時期に差し掛かってくるんじゃないかなと思うんですよね。で、普段サボってるからこんなに大変になっちゃうんだよ、後々大変になっちゃうんだよっていうご意見もあると思うんですが、実際自分のように結構真面目な学生であっても、この時期本当にレポートに追われて、で、レポートばっかりやってると今度定期試験の準備がおろそかになってしまってっていうことで、まあ当時私は塾の方で講師もしていたので、夜の時間は勉強できないっていうことで、大学の空き時間であるとか、夕方その塾の仕事に行く前とか、まあほとんど図書館で、ずっと勉強したりとか、あとはコンピューター教室でレポートを書いていたりとか、なんかかなり、一年のうちで年に何回か来るんですけれども、猛烈に勉強するっていう時期に、突入する頃だなってちょっと今振り返っています。学生の方々は、よくレポートとか後回しにしちゃうタイプの人っているじゃないですか。小学校、中学校、高校と夏休みの宿題を、学校が始まる数日前から頑張って、学校が始まる前日は、徹夜をして、徹夜で、始業式を迎えるみたいなタイプの人だと、大学とか専門学校ってやっていかれないと思いますので、今日6月20日だと思うんですけど、今のうちから計画を立てて、このタイミングでこのレポートを終わりにして、そんで同時並行でこの勉強を少しずつやってって、勉強のピークをここへ持っていくみたいなのを結構計画的、戦略的にやっていかないと、いい感じにならないかなと思うので、特に大学1年生の人は初めての大学のレポートであったり定期試験だったりすると思うので、高校の時以上に、長期戦で計画を立てて、そして戦略的に頑張っていかれるといいかなと思いますので、ぜひ今日から頑張っていただきたいなと思います。さて、私の方はですね、どんな感じかって言いますと、1年のうちでこの6月が一番忙しいかなっていうのと、ここ数年はですね、なんか一番嫌な季節かななんて思っているんですよ。で、今日ですね、夕方、仕事が終わってからつぶやいてしまったんですけど、学年主任で迎える学園祭もやっぱりアウェー感満載、一年の中で一番辛い時期がやってきました、クラスに加わりたいというふうにつぶやいたところ、どういうわけかこの卒業生などからいいねがついております。よくないねって感じなんですけど、そうなんですよね。昨年までは進路主任みたいな仕事を数年やらせていただいていて、で、この時もそのクラスの担任を持っていないから、なんかそのクラスの生徒たちと担任の先生がその文化祭に向けてT シャツをこうしようとか、あとはクラスの出し物こうしようとか、なんかこのワイワイやっているやつをなんか旗で見て、羨ましいなこの野郎みたいな、なんかそんな感じだったから、なんかちょっとはしゃぎすぎたその先生とかいると、あんま調子に乗んないでやってくださいねみたいな、先生は冷静じゃないとダメだからねみたいな、めっちゃ嫌味を言っていたみたいな。それで出張とかちょうどその進路の頃って重なるので、ガンガン大学の訪問とか行っていて、学園祭からちょっと離れるタイミングとかもあって、やっと心が落ち着くみたいな、俺は出張行かないといけない人だから、まあ仕方なく出張来てるんですよ東京までみたいな、なんかそのつもりでいたんですけど、実は心の中でその 生徒とクラス担任の先生が、羨まし、こう、仲良くやっている、その羨ましい状況を、見ないで済むな、みたいな。でも、俺は出張、これは義務で来てるからな、みたいな。なんか、そんな、心の持ってき方をしていたんですけど、ついに、今年から学年主任になってしまいまして、進路の出張がないので、結局、学校にいなければならない、みたいな。だから、その出張を言い訳に心の拠り所を持っていくっていうこともできず、職員室で悶々と仕事をしながら、なんかクラスの担任の先生たちがこう、ちょっと楽しそうに放課後教室から戻ってきて、わあ、忙しいな、みたいなやっている姿を見て、この野郎とかってちょっと思いつつなんですけれども。なので、今日つぶやいた通り、私の中では、一年で、一番辛いこの1、2週間、そんな感じで過ごしております。で、まあその他の活動も実は忙しくて、6月はですね、夏休みのオーストラリアのプログラムっていうのを、ライフワークでちょっと、ボランティアでやらせていただいているものがあって、先週はですね、今年の夏、オーストラリアの方に、引率をされる、全国の小中高の先生方、まあ一部大学の先生もいるんですけど、その先生方に対して、海外に子どもたちを引率する時の心構えであるとか安全対策であるとか、現地のオーストラリアの学校とどういうふうにやり取りをすればいいかとか、どこでどういうタイミングで通訳を入れればいいのかとか、あとは逆にこの通訳を入れすぎてしまうと子どもたちの語学の勉強にならないからちょっと控えめにしなきゃいけないとか、あとはやっぱり緊急時のケーススタディみたいなのを結構細かく1日かけてやっていくみたいな、そういうところで講師を東京でちょっとやらせていただいたりしまして、それでこの間の日曜日はいよいよその夏にですね、オーストラリアの方でホームステイと学校体験をする全国の子どもたちを集めて、あとは親御さんたちにも来ていただいて、で、これからの注意点とかオーストラリアの魅力とか、国際交流に関する講演とか、そういうのをやらせていただいたんですけどね。で、自分のその講演の時間はですね、自分ばっかりこうベラベラベラベラこう喋るっていうのも一歩通行だなと思ったので、今回はですね、3年前に、私が、引率しまして、オーストラリアの西の方ですね、パース近郊の方にホームステイした当時高校1年生、そして3年経ちましたので今は大学1年生になった2人の男の子に来ていただいてて、男の子って言ってももう大学生ですけど、2人の学生さんたちに来ていただいてトークセッション、トークショーみたいな形でオーストラリアの魅力とかホームステイの極意とか事前に準備するものとかいろんな話をその大学生2人にインタビュー形式でやってもらったんですけれど、まあ以前から私のポッドキャストの番組に出ていただいているのでご存知かと思いますが、ディズニー大好きのコウ君と、それから高校時代はホッケーで中心的に活躍しまして、今は大学理系の学部に進んでいる郁也くんというこの2人の男の子に来ていただいてトークセッションやらせていただいたんですけど、まあこの2人のね喋りが素晴らしかったなと思って、それでまあオーディエンスの方々からもすごい大好評で、終わってからもなんか質問にたくさんの方が来ていただいて、でその大学の、まあ、先生方で国際交流とかを専門にやっている方からも大絶賛されていましたし、それから今年の夏オーストラリアに引率する、その高校中学小学校の先生方からも大絶賛されてて、なんかすごいいい時間だったなと思いましたね。トータルで35分ぐらいの時間だったんですけど、時にそのオーディエンスの方々はメモを取ってくれたり真剣に聞いてくれたりして、で時々こうドッと笑わせてくれたりとか、なんかそんな感じで盛り上がる35分間をやってくれたなと思いました。LINE でお願いしたところ、 一つ返事で都合が合えばいいですよみたいな感じで、あの忙しい中をわざわざ池袋まで足を運んでいただいたこの二人なんですけど、本当に、まあ、この場を借りて、まあ、このラジオ聞いてますので、あの感謝の気持ちをお伝えしたいと思います。ありがとうございました。で、二人がですね、どんなことを言ってくれたかっていうと、やっぱりせっかくのチャンスで、あの保護者の方にたくさんお金を払って行かせてもらっているんだから、決して受け身にならずに、こう積極的に、自分の持っている英語力を、試してみることがいいですよということを、あの強く、お勧めしてくれていて、で、あの会場にいた子どもたちも保護者の方も、あの本当にあのうなずいて聞いてくれていたということで、いろいろ本人たちがそのお土産とかで、なんかお寿司の消しゴム、お寿司の形をした消しゴム、あの消えないやつとか100円ショップに売ってると思うんですけど、そういうのを持っていきましたとか、あのセンスとか、あとアニメのキャラクターですか、ワンピースとかスラムダンクとかナルトとか、ドラゴンボールとか、そういう鉛筆とか100円ショップで、買って持って行って、オーストラリアのバディたちに配って喜んでもらったとか、そういう話をしたりとか、あとは日本の武将のキーホルダーを持って行って喜ばれたとか、なんかそんな話をしたりとか、あとはホームステイが始まったその最初の日の夜がどんな感じだったかとか、初めてホストファミリーに会った時はどんな感じだったかみたいな、そんな話を細かくしていただいて、でちょっと自分の方でインタビューの時間配分を間違えてしまって、後半のその感動的な部分、最後別れ際どういう風になったかとか、そういうところをちょっと聞く時間を逃してしまったなっていうのを、ちょっと進行役の自分としては、ああミスったな、ごめんなさいみたいな感じだったんですけど、全体的にはうまくいったなみたいな感じで、すごく褒めていただきましたね。ね、私はツイッターの方にも少しちょっとつぶやかせていただいたんですけれど、いろんなその英語圏の国があるあって、どこの国も素晴らしいなと思ってるんですが、個人的にホームステイをするならば、初めてのホームステイをするならば、どこがおすすめですかって聞かれたら、やっぱり迷わずオーストラリアって言うかなって思うんですよね。で、オーストラリアは何がいいかっていうと、よく英語の訛りがあるんじゃないんですかみたいな質問をされたりするんですけど、でもその訛りがどうのこうのっていうのは、オーストラリアの人たちからすると訛りじゃないじゃないですか。それはオーストラリアの人たちが使っている普通の言葉なんですけれど、日本の学校現場っていうのは基本的にアメリカ英語の音声で学ぶみたいな、なんかところが多くて、時々イギリスとかカナダ入ってくると思うんですが、オーストラリアのネイティブの方が教科書を読んでいるみたいなのはちょっと率としては少ないので、だからオーストラリアの英語は訛りみたいな感じで日本人が言ってしまうんですけど、そもそもその日本人がオーストラリアの人の英語に対して訛ってるっていうのはだいぶ上からじゃねみたいな感じがしていて、そこのところはあんまり気にしなくていいのかなと思うんですよね。ただ教科書英語とちょっと大きく違ってくるなっていうのは、例えば月曜日っていう時に日本ではマンデーっていうふうに言いますけれど、オーストラリアの人はマンダイとかモンダイとかって言う方いるんですよね。あとはグッドデイですね。グッドデイがグッドアイ、ハブアグッドアイみたいな感じになって、例えばエレファントもアイレファントとかっていう人もいたりとか、その日本で習っているその教科書英語とはちょっと違うと。ただオーストラリアの人からすると別にそれは訛りではなくてオーストラリアの英語だみたいな、そこのところをちゃんと認識して割り切っていければ、オーストラリアはすごいいいのかなと思うんですよね。で、何よりその、他の国の人たちもそうだと思うんですけど、オーストラリアの人たちってそのなんか日本大好きみたいな人がすごく多くて、あとはやっぱりホスピタリティっていうのがすごいんですよね。もちろん他の国の人たちもすごいんですけれど、なんか私は特になんかホスピタリティが強いなと。英語がこう片言の人たち、または英語が喋れないような人たちに対しても、その気持ちを理解しようとか、 何を言いたいのかちょっと理解しようとか、そういう感じがあるんですよね。アティチュード、態度として、その Aussie people are always trying to understand what Japanese people say っていう感じですよね。日本人が何を言おうとしているのか、だから英語がこう分かんない場合、ここに絵描いてごらんとか、電子辞書貸してごらんみたいな感じで、こうコミュニケートを取ってくれるみたいなところがあるので、初めて海外でホームステイをするっていうことを考えると、まあ私は個人的にオーストラリアがおすすめなのかなって思っているんです。だから中学校1年生ぐらいの子でも、オーストラリア2週間のホームステイとかバリバリやってこられるんですよね。例えば高校2年生とかで英検2級持っているよっていう人は、自分の英語を確かめる、自分の英語を使っていろいろコミュニケートするっていう、この絶好のチャンスだし、でその人たちも課題を残して帰国してくるんですよね。なんか思ったより通じなかったとか、もっと細かくスペシフィックなこと、具体的なことを伝えたいなっていう、こう気持ちが高まって日本に帰ってから頑張るみたいな。で逆にその中学校1年生ぐらいの子は、まあ英語も学校で習い始めたところで、あまりその日常会話までいかないんですけど、自分が知っている単語であるとか、あとは授業で習った簡単な挨拶とかコミュニケーションの表現とかが、を使ってうまくこう通じたっていう、その感動を抱いて帰ってくるから、自信になって、今度自信を持ってもっと日本で頑張ろうみたいな、もっと日本で英語の勉強を頑張っていこうみたいな気持ちになっていくっていうのがあるから、英語の上級者向けにとっても、それから初級者向けにとっても、初めてのホームステイ、初めての海外体験の場所としては、オーストラリアはぴったりなんじゃないかななんて思ってるんですよね。で今回ですね、講演が終わって、受けた質問で特徴的だったなって思うのは、保護者の方からの質問が多くて、4、5件もらったんですよね、同じような質問で。それは海外で使えるポケット Wi-Fi を持たせたいんだけど、どう思いますかみたいな。うちの子供はスマホをこう手放さないタイプなので、オーストラリアに行った時にスマホが使えないと子供が不安になるので、海外で使えるポケット Wi-Fi を持たせたいんだけどって言われて、まあ私はですね、個人的にはそれはやめといた方がいいんじゃないんですかねっていうことを言ったんです。で一緒にその講演に参加してくれたコウ君とかイクヤ君も、やっぱりその日本との連絡を絶って、スマホを絶って、できる限りそのオーストラリアの人たちとコミュニケーションを取る時間を設けた方がいい。でそのスマホで入ってくる情報っていうのは結局日本語だから、そのせっかくその英語のシャワーを浴びに行くのに、常にその日本の情報が手元で入ってしまう、日本語で、しかも日本の情報が手元で入ってしまうと、100% 海外体験したことをない、したことにはならなくなってしまうから、もったいないですよみたいな形で、質問した方々が、ああじゃあちょっと持たせるのやめましょうみたいな、なんかそんな感じで帰っていかれたんですけど、なんかこの子たちいいこと言うなと思ったんですけど、やはりせっかく海外に行ったんだったらば、まあツイッターとかインスタグラムとかフェイスブックとかで、今俺オーストラリアにいますよみたいなのをこうつぶやきたい気持ちはあると思うんですが、それをちょっとぐっと抑えて、もう英語のシャワーに浸るっていうのが、浴び続けるっていうのが、やっぱりその英語を上達したり、海外の生活にこうハマっていくっていう前提になるんじゃないかなと思って、なんかいいその質問に対するアンサーだったなと思ってるんですよね。ですからリスナーの方でも 2週間とか3週間の割と短期の、そのオーストラリアとか、まあ、カナダでもアメリカでもイギリスでも、まあ、他の国でもいいんですが、海外行くっていう場合は、まあ、極力その日本との連絡を絶ってっていうことを考えていかないといけないのかななんて思うんですよね。もちろんその3ヶ月も半年も1年も、長期滞在する場合は何かとその日本との連絡って必要になってくると思うので、それはまた別の話なのかなと思うんですが、まあ、2、3週間であれば思い切ってその Wi-Fi とかを持っていかないっていうのも大事なのかななんて思うんですよね。で、必要であればそのオーストラリアのファミリーも それぞれの家庭 の Wi-Fi 飛んでるところが多いので、それをもうどうしても必要だっていう場合は貸してくれるので、それをまあ使えばいいのかなと思うんですよね。ただ今度借りた時にちょっとポイントがあって、私もなんか最近知ったんですけど、ぜひこれちょっと参考にしてほしいんですが、日本では家庭用の Wi-Fi っていうのは基本的にその使い放題な形で飛んでるじゃないですか、家の Wi-Fi って日本だと。だからそのずっとその、まあ、YouTube を見たりであるとか、ネットのゲームをしたりとかって言っても、その Wi-Fi とかインターネットの料金っていうのは定額制になってるはずなんです、ほとんどのところが、まあ、違うところもあるかもしれませんけど。ところがオーストラリアは基本的に定額制ではなくて重量制になってるみたいなんですよ。あるいはだからその使えば使うほど料金がこう上がっていくみたいな。で、あるいは重量制じゃない場合は、家庭用の Wi-Fi であっても私たちがその携帯電話とかで使う、スマホとかで使う 4G とかと同じような考えで、何ギガまで、1ヶ月何ギガまで、ですよみたいな、その後は低速になりますよみたいな、そういう設定みたいなんですよ、一般的に家庭の Wi-Fi の状況もインターネットの。だからその日本人がずっとその Wi-Fi 借りられたっていうことで、これ定額だなって日本と同じ感覚でずっと YouTube とかを使いまくってしまうと、そこの家のその Wi-Fi の例えば何ギガっていうのを全部その日本人が滞在している間に使い切ってしまって、その後家族は低速で、過ごさなければならない残りの、数週間みたいな状態になってしまったりとか、あとは重量制の場合はこの値段が上がってしまって1ヶ月後日本人が帰ってからの請求がドンと来るみたいな、なんかそういうことがあるから、だから結局あんまりそのネットっていうのは滞在中やらない方がいいのかなみたいな、どうしてもやる場合はちょっとだけ借りてみたいな、そんな感じがいいのかななんて思ってるんですよね。あとこれもちょっと最近分かったんですけど、私が3年ぐらいまで前まで行った学校はずっとどこもそうだったんですけど、子どもたちが学校に、オーストラリアの子どもたちが学校に携帯電話を持ってきて、あとは学校から iPad とか、MacBook とかも支給されている学校もありましたね。ずっと四六時中この携帯を触ったりスマホを触ったり、まあ、タブレットを触ったりっていうのが普通だったから、日本より進んでいたんだなと思ったんですが、まあ、その悪い部分としては、授業を受けているふり、授業中に作業をしているふりをして実はスマホでゲームをしている、まあ、現地の子どもたちが多かったなっていうのも当時から思ってたんですけど、まあ、その反省から最近オーストラリアの学校ではその現地の子どもたちも、学校にスマホを持ってきてはいけないよみたいなルールが敷かれている学校が増えつつあるから、日本人が滞在して学校体験やっていて、日本人は携帯使っていいんですかみたいな、逆にそのオーストラリアの子どもたちから不公平じゃないですかみたいな話が出てきたりして、基本的にその日本人の子どもたちに対しても、オーストラリアの学校の滞在中は携帯電話を学校に持ってこないでみたいな、ホームステイの家族のところに置いてきてみたいな、なんかそういう要請をする学校が増えているということなので、なんか結局そのスマホとかいろいろ便利になってますけど、 いろいろそれの弊害があるということで、なんか昔の感じに戻ってきつつあるんだなみたいな、なんかそんなところがちょっと今の流れになっているようなので、あのこの放送を聞いて、これからそのホームステイとか、学校体験とか留学とか考えている方は、それぞれの学校のそのスマートフォンのポリシーとかについても調べていかれるといいのかなと思っています。で、まあ、今日はあのオーストラリアの話をちょっといろいろしているんですけれども、ですね、結構俺オーストラリアやっぱ好きなんですよね。で、なんかね、オーストラリアに行ってから驚いたこととかもいろいろあるんですけど、まずあの家の中のドアなんですけどね、ドアを閉め切らないっていうのが基本なんですよね。だから例えばあのトイレも終わったらドアを開けておくっていうような感じなんですよ。部屋のドアも、特に、部屋をこう出るときとか留守にするときはドアを開けておくっていうようなあのことが一般的なんですよ。ドアを開ける文化なんですよね。あの日本はどちらかというとこう閉めておくじゃないですか。トイレも終わったらあの閉めておくし、部屋も出発するときに閉めていくんですが、基本的にそのオーストラリアは開けておくんです。だから一番最悪なのは日本人の子どもたちが自分の部屋に行ってドアを閉め切った状態でずっとスマホをしているって。これまあ日本の家だとありがちじゃないですか。子どもが帰ってきて2階に上がっちゃってドアを閉めてずっとスマホをしているみたいな。でこれをやりすぎちゃうとオーストラリア の, あのファミリーたちは心配になってしまって、あの日本人の子供が閉じこもっちゃってるとか、またずっとスマホをやっているから何か私たちにがなんかいけないことをしてしまったのかとか、傷つけてしまったのかとか、不満なのかなとか、いろいろ考えてしまうっていうことなので、あの極力ドアは開けておいてスマホは使わないっていうのがいいみたいなんですよ。でドアを閉めるときっていうのは見られたくないプライベートなときっていうような認識なので、基本的にそのドアを閉め切ったまま中にいるときっていうのはなんか見られちゃダメなプライベートな時間なんだなっていう認識になるから、なかなかご飯できましたよみたいなことでもあの声をかけづらいっていうようなことのようなんですね。それから初めてオーストラリアに行く方にあのお伝えしたいのは、あのシャワーの時間なんですよ。あの基本的にその湯船はあの溜めないのでシャワーなんですけど、多くのご家庭で10分以内というところが多いみたいなんです。短いところだと5分以内で入ってねっていうところもあります。あのオーストラリアはその慢性的な水不足の国でして、水を大切にする国なんですよね。雨水をこうなんかなタンクにこう溜めておいて、それをこうきれいにしたやつをシャワーとして使っている家もあったりとか、最近はちょっと機能が良くなって10分以上浴びてもいいですよみたいな家も増えてきたようなんですが、基本的にその伝統的な家庭では10分程度でシャワーを浴びてくださいみたいなことを言われますね。それから洗濯は毎日やりません。週に1回とか、週に2回とかですかね。全部まとめてドカーンとこう洗濯をするので、まあ日本は毎日洗濯してるんですよっていうと、オーストラリアの人がびっくりしますのでね。ただなんかあの日本のように湿度が高くないので、まあそんなにその洗濯物ずっと洗わずに置いておいても大丈夫みたいな、そういう状況なんですけどね。それから、まあ、これちょっとポッドキャストで話すにしてはちょっと具体的すぎる話なんですけど、日本人のそのホームステイに来た人も家族と同然だから、冷蔵庫を好きな時に開けていいし、基本的に、まあ、聞かないとダメだと思うんですけど、それぞれのご家庭の事情もあると思うので、冷蔵庫は好きな時に開けていいし、冷蔵庫の中にあるものは好きな時に 自由に食べていいですよっていうスタンスが多いんですよね。だから朝の朝食はまあ、家によって、まあ、それぞれなんですけど、こういうところもあるんです。冷蔵庫の中のものを好きに取って自分で取り出して、シリアルと牛乳を混ぜて食べていいよとか、フルーツ食べていいよとか、バナナ食べていいよとか、コーラ飲んでいいですよみたいな、なんか自由に、やってくださいみたいな感じで、お母さん作らないパターンのところもあるみたいなんですよね。それからお昼にサンドイッチとか作ってくれるファミリーもありますけれど、中には冷蔵庫の中自由だから、自由にここの冷蔵庫の脇にあるパンと、冷蔵庫の中にあるハムとチーズを挟んで自分で、お昼作ってねみたいな、そんなことを言う家もあるんです。これはルードっていうわけではなくて普通のことみたいなんですけど、でただその説明をキャッチできない子供たちがたまにいて、なんかそれがクレームみたいな形で、なんかお昼持たせてもらってなくて困ってますみたいな、なんかそういう質問もあるんですけど、後でよくファミリーに話を聞くと、前の日の夜に、次の日の朝起きて、朝ごはんの準備をした後は、今度自分で冷蔵庫の中にあるものを使って、お昼持ってってねって説明しましたよみたいな、なんかそんな誤解があったりとか、でまあそれも誤解が晴れて次の日から自分でサンドイッチ作るみたいなことがありますよね。それから夜はですね、お母さんとかが作ってくれるんですけど、基本的にワンプレートの料理ですかね。お肉がドーンとあって、あとはゆで野菜みたいなのがトッピングでついてくるっていうような感じなんですけど、で日本人の人ってこう遠慮してしまうので、嫌いなものを嫌いですって言えなかったり、量が少ないからもっと多くしてくれって言えなかったり、多すぎるから少なくしてくれって言えなかったりっていうことで、遠慮してしまうためにちょっと後で辛い思いをするっていう人もいるので、この辺の食べ物に関してははっきりとお伝えするっていうのがいいと思います。例えば I'm sorry, I don't like it とかね、例えばもっと食べたいとかって May I eat more? とかね、そういうのをはっきり言っても全然失礼ではないからっていうので、まあちょっとこういう極意を教えながら私の場合は引率していますって感じですよね。それから学校生活なんですけど、日本って放課後終わってから、まあ例えば一般的なのはまあ、4時ぐらいに放課後になって、それから6時半ぐらいまで部活動みたいな感じなんですけど、オーストラリアの学校は基本的に3時に放課後になりまして、で3時になったらもう帰ってくださいみたいな、全員下校ですみたいな、で先生方も3時半までには出てねみたいな、3時半からはセキュリティかけちゃうからねみたいな、だから3時半ぐらいの学校ってもう誰もいないんですよね、平日で。部活動はどこでやってるかっていうと、それぞれスポーツクラブに所属しているので、そのスポーツクラブのコーチが、まあ、仕事として、そこからこう夜の7時ぐらいまでスポーツを見るみたいな感じで、なんか学校で全部その勉強も教えるし部活もやるしっていう、その日本の形とは違って、勉強は勉強、学校で3時までやって、まあ、4時ぐらいからはスポーツクラブ、4時から7時はそれぞれスポーツクラブ好きなところ行ってくださいねみたいな、それも仕事としてボランティアではなくてあるので、なんかちゃんとこう分業がされてるなっていうことで、最近なんか新聞とかで中学校の先生のその仕事量がすごい多くて大変だみたいな話が日本では問題になってますけど、こうした分業制がちゃんとオーストラリアでは取られているので、私たち先生っていう仕事にとってもなんか結構いいな、なんてちょっと羨ましいななんて思ってますけどね。まあそんな感じでいろいろそのオーストラリアの違いとかありますけれども、やっぱりオーストラリアいいところです。最初に言いましたけれども、人々のホスピタリティが素晴らしいし、あと食べ物も美味しいですし、自然も豊かですし、なんか多くの子供たちは健康的になって帰ってくるっていう人が多いですよね。 あとは、うん、食習慣で、ですね、モーニングティーっていう時間と、まあ、ランチ、アフタヌーンティーっていう時間があるんです。まあ、モーニングティーはリーセスとかっていう地域も西の方とか多いんですけど、だいたいイメージとしては、ですね、前半ちょっと午前中の前半授業をやって、ですね、10時半ぐらいから11時ぐらい、または10時20分ぐらいから11時ぐらいまで結構長い休み時間があるんですけど、子どもたちは外へ出て遊びながら、ちょっとリンゴをかじったりとか、サンドイッチの1枚目を食べたりとか、だから日本だとお腹空いちゃって早弁とかしてる人いますけど、そういうことせずにも、その40分とか30分の朝のモーニングティーとかリーセスっていう時間の中で、食事ができるみたいな。で、また授業を受けて、今度は12時半から1時10分ぐらいでしょうかね。まあ学校によっても違うんですが、ここでランチタイムとかアフタヌーンティーっていう時間になるので、そこでまた食べるみたいな。なんか学校生活の中で長い休み時間が2つあって、そこでこう2回に分けて食べるみたいな。これもいい習慣だななんて思ってるんですよね。だから日本に帰ってきた、子供たちっていうのは、日本の学校はその結構お昼遅いじゃないですか。なんか1時近く。なんかもうそこまで持たないよみたいな胃の状態になってるから、なんか午前中お腹空きすぎてやばいみたいな。なんか戻ってきてからそれがちょっと顕著に出るなみたいなところもありますけどね。まあこんな感じで、まあ日本のこう南にこうずっと行くんで、時差がなかったり、時差がマイナス1時間だったり、プラス1時間だったりするので、すごくこの、時差ボケとかもないような状態で日本と行き来できますし、まあちょっと気候は反対なんですけどね。日本で夏出発すると向こうは冬ですよみたいな。まあでも日本のようにもうめっちゃ寒い冬っていうわけでもないので、まあ朝晩冷えますけど、まあちょっとその季節の違いはありますけど、まあ時差はほとんどないので、まあいい感じかななんて思っています。まあ私はこの6月はですね、毎年ちょっとオーストラリアのことをいろいろ考える時期になってまして、まあ自分の中でもそのライフワークでオーストラリアのプログラム、オーストラリアとの交流っていうのをやっていて、すごい楽しいなって思っています。全然そのオーストラリアとか行く機会がなかったり、まあそもそも行こうとも思わないなみたいな人多いと思いますけど、ぜひ一度オーストラリアの方行ってみてほしいなと思います。最近はですね、東京と成田を、東京と成田じゃなくて、東京と、ちょっと羽田か成田か忘れちゃったんですが、まあ、とにかくどちらか東京って言いますけど、東京と、シドニーを結ぶ、ジャル便の他に、ですね、このほど ANA の方でも、東京と成田を結びましたし、もともとカンタスというオーストラリアの航空会社ありますけど、それも直行便でシドニーと、それからブリスベンも飛んでおりますし、あとはカンタスですと、あれ、アデレードとかも飛んでるのかな？なんか結構直行便が、また復活しつつあるし、あとはシンガポール経由とかで QFSQ とかで、シンガポール航空とかで行くのも結構いい旅ですし、まあ、アクセスも便利になりましたね。ジェットスターも飛んでますしね。ぜひ、皆さん、まあ、ホームステイの話を今日ちょっと中心にしてしまったんですが、ぜひ家族旅行とか友達同士の旅行とか学生さんの旅行とか、オーストラリア一度行かれてみるといいかなと思っております。ということで、今日は一人トークをやってまいりました。で、ちょっとですね、嬉しいお知らせがありまして、このほど iTunes ストアのですね、社会と文化、社会文化のジャンルで個人ジャーナル部門で、現在 iTunes ストア136位という人気ポッドキャストに、私の番組ケンズカフェユナイテッドが、今ランクインしております。ちょっと先週、ちょっとですね、更新していなかったんですけど、そんな中でも136位に出ていて、他はですね、いろいろなそのジャーナリストの方々が、 出ている中で136位にランクインされててすげえ嬉しいなと思ったんで、なんかまたやる気になりましたっていう感じですよね。でそれから毎週火曜日にアップするって宣言したんですけど、ちょっと無理かもしれません。まあなるべくそういうふうにはしようと思うんですけど、まあ気が向いたらどんどんアップしていこうかなと思っています。そして特別編の対談のコーナー結構人気があって面白いみたいなことでアクセス数もすごい高いんですけど、もしこの番組を聞いている人でちょっと対談してみたいなみたいな人がいましたら、ぜひメールで連絡をいただきたいなと思います。メールアドレスは kencafe101@gmail.com kencafe101@gmail.com、こちらの方お願いしたいと思います。それからですね、新しくですね、このケンズカフェユナイテッドのツイッターのアカウントができました。ちょっとご紹介しておきたいと思います。101ケンの無料ポッドキャスト公式アカウント、 iTunes ストアポッドキャストアプリのほか、ブログ、シーサーブログでも聞くことができます。こちらの URL は k-cafe.caesar.net/s/ です。一人トークのほか特別編としてゲストとの対談もやっています。話題は多岐にわたります。通勤通学就寝前のお供にポッドキャストということで出ております。アカウントです。ケンカフェ101、ケンカフェ101です。101は数字の101です。こうしますとケンズカフェのロゴが出ております。ケンズカフェユナイテッドというタイトルも出ておりますので、ぜひチェックしてみてください。ハッシュタグも、シャープケンカフェ101、シャープケンカフェ101でつぶやいていただきたいなと思います。今のところちょっとこちらのですね、ツイッターの方は、フォロワー数しょぼくて、9という私の個人ブログの方は、個人のポッドキャスト、ケンズカフェの方は、ケンズカフェじゃなくて、ツイッターの方は900超えてるんですけど、こちらはまだ始まったばかりということで、フォロワー数9でございます。ぜひ、フォローをしてちょうだいということで、お願いしたいと思います。あとは、個人のツイッターなんですけれども、こちらは101件です。数字の101、KEN、K は大文字になっております。こちらは日常のつぶやきなどを中心にしております。ただしこちらは18歳以上の方のフォローを歓迎しておりますので、鍵がかかっておりますので、ちょっと申請出していただいて、18歳以上の方じゃないとアクセプトされませんので、よろしくお願いいたします。それから関連で、インスタグラムもやっております。インスタグラムはケンインターナショナル、ケンインターナショナルです。こちらは基本的に日本に興味を持っている外国人の方向けの、サイトになっております。アカウントになっております。ですので、基本的に使われている言語は、英語になっております。でも写真でちょっと雰囲気わかるかなと思いますので、ぜひ見ていただきたいと思います。こちらは鍵がかかっておりませんので、誰でもご覧いただくことができると思います。どうぞよろしくお願いいたします。ということで iTunes ストアの方で136位にランクインされまして、ちょっとやる気が復活してまいりました101件です。冒頭でもお話しいたしましたが、梅雨の時期を迎えます。皆さん体調管理に注意して、この6月後半頑張っていきましょう。はい、ここまでお聞きいただきましてありがとうございました。
お聞きの皆さんに新しいサービスのお知らせです。アップストアからポッドキャストというアプリをダウンロードしてお楽しみいただけます。これを利用すると他の作業をしながらでも、または iPhone を閉じた状態でも聞くことができるようになります。いつでもどこでも何度でも。ここで101ケンさんに代わってケンズカフェユナイテッドからのお知らせです。この番組では現在リスナーを募集しています。 iTunes ストアにあります検索バーにケンズカフェユナイテッドと英語で入れて検索してみてください。無料でダウンロードすることができます。 iPod などに入れてぜひお楽しみください。いつでもどこでも何度でも。